リスナーの皆さん、こんにちは。偶数月第2月曜日の午後5時40分からと、第4金曜日の午後1時5分からは、京都府男女共同参画課より、もっと身近に共同参画をお届けします。この放送は、福知山公立大学 FM 学生探偵のメンバーがパーソナリティとしてお送りします。本日のメンバーは岡田ゆかです。よろしくお願いします。この番組は京都府内において地域活動で活躍する方々を紹介し、地域活動を府内のみんなに広め、そして地元の魅力を再発見していただくことを目的としており、番組タイトルの共同参画という文字は、京都の京という字と英語で行うという意味を持つ do を使用しています。毎回素敵なゲストにご出演いただき、地域活動について直接語っていただきますので、身近な地域の新しい魅力を見つけてくださいね。それでは本日のゲストを紹介します。本日は綾部市から山椒の里悠々工房下の勝の四方久野さんに来ていただいております。それでは早速素敵なお話を伺いましょう。それでは早速自己紹介をお願いします。
はい、山椒の里悠々工房下の勝の代表しています四方久野です。
悠々工房下の勝はどのようなことをしている団体ですか？
はい、私たちは綾部市下の勝町で山椒を栽培し、山椒せんべいや実山椒の佃煮、おかず味噌などに加工して販売しています。
四方さんが活動しておられる綾部市下の勝町について紹介してください。
はい、一般の方にはなかなか下の勝と呼んでもらえず、工房名や商品名には分かりやすいひらがなを使っています。下の勝町は綾部市の最南端に位置し、裏側に沿った形の細長い集落です。 JR 西日本で京都に向かう際には山賀駅が最寄りの駅になります。この細長い小さな集落に30人ほどが暮らし、地域に根ざした取り組みをしています。
悠々工房下の勝はいつから活動されているのですか？
はい、平成6年に綾部市の集落活性化事業の補助金を活用して、獣害被害に遭わない作物を育て、地域を活性化させようと山椒を約200本植え、取り組みがスタートしました。工房は自治会組織での取り組みで、町民全員参加です。
町民全員が一体となって取り組んでおられるのですね。悠々工房下の勝の目玉商品は何ですか？
はい、山椒の収穫ができるようになってからは、メンバーで試行錯誤を繰り返しながら様々な商品を開発し、現在は取扱商品の中に山椒せんべいと実山椒の佃煮、山椒味噌があり、これらすべてが京都府が認定した一押し商品になっています。綾部特産館、綾部温泉、綾部観光案内所、道の駅なごみ等で販売しています。また京都の百貨店でも山椒せんべい、実山椒の佃煮を販売しており、人気商品になっています。リピーターも多く、ピリッと辛い山椒がやみつきになる味のようです。
そうなんですね、とても気になる商品ばかりです。山椒の収穫はとても大変お伺いしましたが、どのように収穫しているのですか？
はい、商品に適した実を収穫するには毎年の気候の状況にもよりますが、月平均して5月の25日前後の1週間から10日ぐらいしかなく、直接実を触って生育状況を確認します。収穫時期のタイミングを逃すと商品として使い物にならず、当初は何回か見極めを失敗して廃棄もしましたし、慣れたものにしかわからない大変神経を使う作業です。この見極めは女性が担当しています。そうして旬の時期に収穫した実は1年分として保存しますが、前処理として小さい実の軸とゴミを取ります。根気のいる作業ですが、これも主に女性が担当しています。掃除のできた実は湯がき、真空パックし、小分けで冷凍保存した後、商品に合わせ調理します。
収穫時期がそんなに短いなんて驚きました。商品によって山椒の収穫時期を変えているそうですね。
そうなんです、 5月の収穫時の実の色は緑色で、実山椒の佃煮、山椒味噌などの商品に使います。一方、8、9月頃には熟した赤い実を収穫します。この赤い実はせんべいを作るのに使用します。赤い実を収穫するタイミングはそれほど神経を使いませんが、収穫が遅くなるとほど軸が硬くなり指先が痛くなるので、できるだけ早く収穫するのが理想です。実は乾燥させ種を取り、皮だけにして一旦保存します。この皮を粉砕機で粉にしてせんべいの製造に使います。出来上がった商品は途方もなく手間をかけて愛情たっぷりに仕上げた一品ばかりです。
作業内容に役割分担などはありますか？
はい、基本的に実の収穫や下処理と製造、包装は女性が担当、男性は主に重労働の圃場の草刈りや是非を担当します。しかしメンバーの男女比率は男性が少なく、年間を通して草刈り作業はありますので、女性も参加し力を合わせて作業しています。それぞれ得意分野を生かしつつ、みんなで助け合いながら活動しています。
そうなんですね。活動で苦労することもあるのではないですか？
そうなんです。山椒園の管理はメンバー全員で行っていますが、圃場の周囲は木々がなく、夏場太陽の直射がきつく、根が浅い山椒は枯れやすい特性があります。少しでも環境を良くしようと、綾部市から2年前栗の生産振興事業に応募して栗の苗木を20本配布いただき、山椒と混植しました。植え穴を準備して冬場に苗木を植えるなど重労働でしたが、全員で取り組みました。今では成長した苗木で圃場全体が緑に覆われ、環境も良くなりました。
最近では山椒だけではなく栗の木も育てているんですね。商品の製造で四方さんならではの工夫はありますか？
はい、実の収穫時期を外さない読み定め、山椒を佃煮にする時もこだわりの調理方法を作っています。大きく育った実をふっくらと炊き上げるため、薄味で煮込み、煮汁はある程度残し一晩かけて煮含めます。煮物や煮魚、そのまま食べても柔らかくて美味しい実は、手にしていただいた方がどんな料理に利用されるのかなと思いを巡らせながら作っています。ぜひ一度手に取ってもらえたらと思います。
はい、ぜひ食べてみたいです。下の勝さんの新商品開発などはされていますか？
はい、サラダかぼちゃとして開発されたコリンキーというかぼちゃジャムでができました。今は京都からアイターンで下の勝町に移住した30代の男性にコリンキーの栽培を手伝ってもらい、後継者育成にも力を入れています。実は現在商品開発中のものがあります。今後に期待していてください。
どのような新商品なのか気になりますね。最後にラジオをお聞きの皆さんに四方さんからメッセージをお願いします。
はい、活動始めて28年、加工品が販売市場に出てからは毎日が勉強の連続でしたが、多くの内外の方に支えられて取り組みが継続できています。今戦力で動けるメンバーは私を含め13名です。私以外皆若い方です。山椒を大切にしながら、これからは栗の生産が見込まれるため、和洋どちらにも利用できる栗の加工品作りや農業体験、農福連携事業など、みんなの力で夢のある取り組みに持っていけたらと考えています。
本日は綾部市の山椒の里悠々工房下の勝代表の四方久乃さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
もっとお話を聞きたいところですが、お別れの時間が近づいてきました。この番組に出演したい、話を聞いてみたいという方は、京都府男女共同参画課までお気軽にお問い合わせください。電話番号は 075-692-3495 です。ホームページからも詳細をご覧いただけます。また、この放送は FM イカルホームページ京都府男女共同参画センターのホームページから いつでも聴取可能ですので、ぜひお聞きください。次回は12月12日月曜日のこの時間にお届けします。お楽しみに。